皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、9月になってもずっと猛暑のような、酷暑のような日が続いております。今日はですね、グリーントランジション2035というね、レポートが出たので、その内容を紹介していきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、レポートの紹介の前にですね、一つニュースご紹介したいんですけれども、ドイツでですね、バルコニーに簡単取り付け DIY ですね、太陽光パネルがドイツで人気の背景ということなんですけれども、ベルリンで開かれたサステナビリティがテーマの見本市ということで、新しい電子機器が目に留まった、バルコニーに簡単に、設置できるくらい小さな太陽光パネルで、壁のコンセントに差し込むと太陽光から作られたエネルギーを直接自宅に取り込めるということでね、なかなかこれは日本でも随分前にね、一時期流行ったこともあったんですけども、ドイツでね、また改めて見直されているというような感じであるんですけれども、で、この方がですね、ベルリンにあるアパートの南向きのバルコニーにパネルを数枚自分で取り付けた、軽量のパネルにはノートパソコンを充電したり、小型冷蔵庫を使ったりするくらいの、発電力しかないんですけども、この太陽光パネルがドイツ全土の家庭に静かな変革を起こしているということなんですよね。まあ、これ非常に、ドリルとかね、そういうものもいらないということなんですけども、ドイツ 全土で50万台以上が設置され、太陽光パネル設置に関する規制を緩和した新しい法律もあってですね、ドイツの規制機関連邦ネットワーク庁によると、半年間でドイツでは太陽光発電設備が作り出す発電が9ギガワット増えた、発電容量ですね、これは9ギガワット増えたということなんです。まあ、非常にドイツもね、もともと風車が多かって、それから日本ほど日射条件は良くないけれども、太陽光発電がね、どんどんと価格が下がってきたので増えてきている状況があって、そんな中でこのね、非常に小さなバルコニーにおける、太陽光発電の、キットのようなものですよね、それがこうちょっと、注目を浴びているということなんですけども、このドイツで販売されている太陽光パネルの一部は欧州の企業が生産しているんですけれども、ほとんど中国製でっていうね、中国製のパネルやっぱり品質も良くて、安いということもあってですね、そういう形になっていることなんですけども、でプラグインシステムということでね、この太陽光パネルにね、設置する大変なんですけども、そうじゃなくって、置いてただ単にね、プラグを差し込むという形だけでいいんですけども、そういうことで家庭に電気を供給できるということなんですが、でスタートアップ企業があって、そこが2人で設立したんですけども、このプラグイン版を販売していて、顧客の大部分は自分でパネルを設置したがるというようなことがあるということで、増えているらしいんですね。で、ヨーロッパでね、ドイツ以外でもオランダで人気があったり、価格が着実に下がっていることもあって、フランスやイタリア、スペインでも関心が高まっているということなんですね。これはロシアのウクライナ侵攻でドイツの電気料金も跳ね上がっているということなんで、いろんなことに取り組むっていうのが、進んでいるのかなと思うんですけれども、やっぱりね、この面倒な登録要件のいくつかを緩和する法律っていうこともね、よかった拍車をかけているということなんで、こういう、ことも必要かなというふうには思います。で、小さめの、プラグイン版を買った、太陽光パネルのプラグイン版を買った人の多くは、最終的にフル装備の屋上用の太陽光パネルを注文するということなんで、お試しっていうような感じになるかもしれませんけども、そういうね、まずは、小さいものをね、設置して、ちょっと 宅で、ね、使ってみると、あ、これはいいなということでね、じゃあ屋根にもつけようということで、なるのかな。でも本当にね、価格が下がっているので、太陽光をね、設置を、ね、義務化されている国や地域も、いくつかあるんですけれども、こういうボトムアップのやり方っていうのも一つあるんじゃないかなというふうには思いました。はい、この度ですね、グリーントランジション2035というレポートが未来のためのエネルギー転換研究グループから発表されました。これは2035年に再エネ電力割合と CO2 排出削減のダブル 80% を実現する経済合理的なシナリオということなんですね。だいたい50ページぐらいあるんですけれども、少し、目次のところを紹介しますと、一つ目はじめにということで、紹介があるんですけども、二つ目がグリーントランジション戦略の、要約ですね、このレポートにはこんなことが書いてあるよということが、要約されていると。それから3つ目ではですね、グリーントランジション戦略の主な前提ですね、今どういうような状況になっているのかということがあって、で4つ目にグリーントランジション戦略の結果ということで、エネルギー消費量であったり、投資額、エネルギー支出削減額、CO2 排出削減量、GDP の押し上げ効果、ね、あるいは雇用創出および雇用、なくす方ですね、雇用創出作る方と、創出なくす方、ね、それから政府施策の問題点というようなことが、あったりですね、するんですけども、それから5つ目に地方版のグリーンニューディールということで、地域でね、どうなっていくかということと、最後、6番目に総括ということなんですが、そういう構成で、できていまして、これは研究者の方々がですね、協力し合って、作っているんですけれども、少し、はじめにのところから紹介をしますと、このレポートがですね、元になったレポートが2021年2月にですね、レポート2030グリーンリカバリーと2050年カーボンニュートラルを実現する2030年までのロードマップという、ちょっとタイトル長いんですが、そういうレポートがあって、そのレポートの内容をアップデートして、あるべきエネルギーミックスや、温室効果ガスの排出削減目標などを、具体的に示すってことなんですね。で、当然日本でも、2050年カーボンニュートラルっていうのは、公表されているんですけれども、じゃあ果たして、ね、そこに向かっているのかっていうようなことをね、しっかり、数値を持って検証してるんですけども、やはり、パリ協定と整合性がない、ね、削減目標 46% というのは、パリ協定と整合性がない 1.5 度、ね、線に乗っていないんじゃないかというところ、それからもう一つ大きな課題としてですね、この、十分でない 46% 削減目標の達成すら難しくなっているっていうのが今の現状ということなんで、ここは非常に大きな問題、ダブル、2つの意味で問題があるのかなということで、今回はより経済合理的な代替案の提示ということなんですね。よく、こういう、ね、レポートで再エネ 100% とか、ね、言うと経済的に大変じゃないかというようなことがあるんですけども、逆にこれはもう経済合理性があるんだというようなことが、ね、あってですね、その地方版のこととかですね、そういうことも、うまく書かれているということなんですが、で、要約のところではですね、グラフで、示されていて、一つは最終エネルギー消費が2013年と比べて2050年には 70% 以上削減できますよ。それから化石燃料消費量は2013年と比べて 100% だから、もう2050年には、ね、化石燃料は使わない。それから再エネ電力の割合は今 20% なんですけれども、どんどんと増やしていって40年ぐらいには 100% ということなんですね。そうすると最後 CO2 の排出削減も2013年と比べてですね、2035年には 81%、 2040年には 93%、 そして 2050年には 90% 以上削減できるということを、ね、シナリオですのでね、あくまでも計算という意味ではあるんですけれども、しっかりと、データに基づいて現状を踏まえて、こう計算していくということで、いろんな側面があるわけなんですよね。これ、目次のところを見ていただいても、よく分かったというところあるんですけれども、一つはですね、やはりその、化石燃料を、輸入しなくて済むということで、化石燃料が、今、2022年は35兆円にまで上がったということで、それまでも、高くなったり低くなったりするんですけども、20兆円というような、本当に莫大なお金が化石燃料を買うということで、国富の流出がされているわけなんですが、2050年には、このシナリオでいけばゼロということなんで、それが国内に、ちゃんと残って、いきますよということなんですよね。そういうようなことがあったりですね、GDP の押し上げ効果、あるいは、一つはですね、データセンターや AI が今増えるので、もっともっとね、電気を発電の能力を上げなければいけない、だから原発とか化石燃料の発電が必要だというような、ことが、ことしやかに言われてるんですけども、しっかりと、この現状、それからこれまでの、推移とか今後、予測する中で、必ずしもそれは、そうじゃないんじゃないかということで、しっかりと、データセンターとか、AI が増えたとしても、そんなに増えないよと、あるいはちゃんと対策はできるよというようなことも、書かれているということが、特色かなというふうに思います。で、総括としましてはですね、やはりその、先進国がしっかりと、1.5 度に沿った、削減をしていく、そのために、今あるいろんな政策が、やっぱりそぐわないんじゃないかというようなこと、それから国民経済全体に、影響する化石燃料輸入っていうのを、どうしていくべきかということで、このレポートでは、日本版グリーンニューディールプランの、レポート2030をアップデートしたということなんですけども、政府がですね、しばしば2020年代は温暖化対策にとって勝負の10年ということなんですが、今のままではその勝負を、やれない、やってないというようなことが、あるということなんで、それをですね、うまくこう、変えていく、特に今、第7次エネルギー基本計画策定に関する、見直しがありますので、そのような議論の、元になるような、ことも期待してですね、このレポートが出たんじゃないかということでご紹介をさせていただきました。ということでね、グリーントランジション2035、ホームページ、からダウンロードできますので、ぜひ、ご覧になってみていただけたらなというふうに思います。ということで、今日の、京都発温暖化防止終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。